皆さんこんにちは、つっちーのどこでもライブエピソード12、第12回目のつっちーのどこでもライブ、ホストは私つっちーこと筒井由紀子がお届けします。前回お休みをいただいたつっちーのどこでもライブなんですけれども、今回から新しいコーナーの登場です。皆さんの悩み事や相談を聞きましょうという、聞いてよつっちー、どちらかというともう本当に聞かせてっていうふうに、むしろこちらから尋問するような意味合いもあるんですけれども、そのコーナーをスタートさせたいと思います。第1部はトークコーナー、第2部はライブコーナー、そして第3部はボーカルワンポイントレッスンコーナー。今日も最後までお楽しみください。前回お休みしてしまったつっちーのどこでもライブなんですけれども、ポッドキャストをまとめて聞いてらっしゃるという方は、休みも何も関係ないかもしれないんですけれども、毎週ありがたいことに聞いてくださってる方には、ちょっと、一週間ね、寂しい思いをさせてしまったかもしれません、とか言って、ちょっと、家の事情でごたごたありまして、ごたごたっていうか、もうブログにも書いてるんですけれども、もう今はもうだいぶ平気になったんですけれども、実はうちの飼い犬が天国へ行ってしまいまして、でそれでかなりブルーな日々を過ごしておりました。で12歳と7ヶ月半だったんですけれども、本当に可愛くて、もうすごい、未だかつてないほど大好きだったんですよ、私。だから本当で、私がカナダから帰ってきてから、そのカナダの前は私はずっと東京に住んでたので、ずっといなかったんですよ、一緒には。で、ほぼ13年ぐらい前に、うちにやってきて、あともう、帰省するときにこう会って、あ、かわいいかわいいとか言ってたんですけれども、カナダから帰ってきてからの、4年と4ヶ月ぐらいか。その間ずっともう本当に毎日一緒にいて、で、家族の中で一番私に懐いてたんと自分では思うんだけどね。もう私を見る目が違うとかって他の人にも言われたし、私もその飼い犬を見る目がなんか相当違ってたらしくて、なんかもう本当にショックで、で、私が見とったんだけど、犬ってやっぱこう、分かってるのかなと思って、その、例えば、自分のことを例えば大好きだっていてくれたとしたら、その人が来るまでちょっと頑張ってよとか、で、私がこう、その日は一日ずっとついてたんだけども、体調も悪かったので。で、私がちょっとこう、離れたっていうか、他の部屋にいて、で、あ、ちょっとお水飲ませようっていうか、ちょっと餌ちょっとあげてみようっていうか、自分で食べれなくなってたから、こうあげようと思って、部屋にまた入ってから、その後本当に撫でてたら、比較的こう、すぐ、亡くなったっていうか、なので、私が見とったんだけど、初めてでしたね。今まではこう、何回も犬飼ってたりとか、猫飼ってたりとかしたんですけど、大概こう、朝起きたら冷たくなっちゃってたとか、もう、こう、死後をこう見たんですよ。死後を見たというと、なんか霊界みたいですね。ここだけ切り取ると。なんか死後のもう、その、亡くなった後の姿を見て、あ、死んじゃったみたいな感じだったので、今回、人間も実際私は見取ったことはないし、死には立ち会ったけど、見取ったことはないし、今回も、自分の愛犬だったんだけど、初めて、その、息が止まってしまう瞬間っていうのを目の当たりにして、結構すごい、すごいなんかディープな時間を過ごしました。で、今は本当にこういうふうに、普通に話せるっていうか、もう全然ね、なんか話せる状態にあるんですけど、いやーもうなんか本当にショックでした。本当もう、めったにないぐらいな、こう、久しぶりにあれだけ悲しかったなと思って。でも本当犬だったりペットを飼ってると、誰しもそういう状況に立ち会う時は絶対来るんだけど、 なんか動物ってこう話せないから、実際にこう彼らが何を本当に求めてるのかっていうのが、実際自分がちゃんと受け止めてあげてられるかもわかんないし、あとはやっぱ彼らが望んでることを全部してあげてた自信は私は全くないし、で全責任がこっちにあるわけで、もう出されたものは結局向こうは食べるしかないし、なんかもう散歩行くにしても、すべてのこうコントロールはなんか飼い主がしてるじゃないですか、特に犬の場合は。だからもうほんとすべての選択肢に全部うちらの責任があるし、犬のそのなんだろう、道を分けてるんだなっていうのがね、やっぱ動物飼うのって可愛いから、まあ、飼っちゃうんだけども、本当になんて一つの命をこう左右するのは飼い主だから、まあ、病院行ってその治療方法だったりするのも、もう相談して決めるとかできないからね。私犬にもう、まあ、病気で亡くなったんですけど、本気で犬に聞いたことあったんですよね。ララチンとか言って、まあ、ララ子っていう名前だったんですけど、なんとかしたいとか言って、なんか治療したいとか、こうどっちの治療がいいとか、なんか本気でこう問いかけたんですけど、なんかキョトーンとキョトーンと見られて、なんか何の返事も、当たり前ですけれども、帰ってこなかったですね。もう独身術とかやろっかなと思って、こうじーっとなんか見てたんですけど、はあ、分かんなかったですね。まあそんなこんなで、よくあの虹の橋っていう言い伝えがあるっていうんですけどね、ペットがその天国のところの虹の橋っていう場所があって、そこで飼い主が来るのを待ってて、で飼い主があの死んだ時にそこで会えるって、なんかね、なんだっけ、アメリカとかのなんかの言い伝えであるんだけど、まあそういう風なおとぎ話はなんか、まあ助けにはなりますよね。実際その虹の橋があるかどうかは、私もそういうところでなんか現実的に言ってしまえば、なんか、まあどうだろうなって感じはするんだけど、でもなんかそういう話をこう信じてると、こう、あ、いつかまた会えるかなっていうのにはなるかなと思って、まあこの先、まあ皆さんもなんか犬とか猫とか飼ってらっしゃる方、まあ犬猫に限らず鳥だとか、ペット飼ってらっしゃる方って、まあ、絶対さっき、絶対か分かんないけどね。なんか、比較的こう先に行ってしまうから、なんかほんとこう可愛がってれば可愛がってるほど、なんかもう切ないですね。もういいや。魔法の話はもういいや。もうララチに本当に、あの、また会えたらいいなって思いつつ、毎日を過ごしていきたいと思います。で、まあ、どこでもライブはこんなね、なんかこう、あんまりこうディープな話題はなるべく避けて、軽いノリで行こうと思ってたんですけど、なんか、まあ今はとりあえず、あの大丈夫なので、この話をさせてもらいました。ということで、トークコーナー、あの、今回から、先ほど最初に言ったように、新しいコーナーを。今日はなんかヨニティのね、英語のあの、格言とかもちょっと置いといて、新しいコーナーを始めてみたいと思います。聞いてよ、ツッチー。これ。実はね、私の友達があのポッドキャスト始めるって話をしてて、その子がね、実はそういう風なあのコーナーを設けるって話をしてたんですよ。まだポッドキャスト始めてないんだけど、で面白そうだなと思ってね、その聞いてよなんとかって、私もやっていいってなんか、まあ許可をいただいて始めます。その聞いてよツッチーっていうのは、皆さんがなんかこういうことで困ってるとか、なんか相談したいんだけどでも、とか、あとは別に、その人に話すほどの大したことじゃないけど、まあ、こんなことがあったから、ちょっと聞いてもらっていい的なことを募集もするし、もしくは私からこう、聞いて、聞き出して、ねえ、なんか悩んでることない？なんかすんごいこう、もうおせっかいなおばちゃんみたいな感じで聞き出して、無理やり取り上げていきましょうというコーナーで、今日はですね、二人分、あ、でも二人やっちゃうと次回またネタ切れした時に困るから、ちょっと最初のお悩み、ラジオネーム、まあ、ポッドキャストネームっていうんですかね、ラジオじゃなくて、ポッドキャストネーム、挑戦しすぎ病さん。何ですかね、これ。挑戦しすぎ病さんです。彼女の悩み、日々、時間が足りません。 で、彼女が言うには、私は悩みはないけどさ、強いてあげれば、日々時間が足りませんというのが悩みでもあり、改善すべき点かな？かっこ笑いっていうコメントをいただいたんですけれども、日々時間が足りない。これは、みんな足りないんじゃないですかね。まあ、その一言で片付いてしまえば、全然、相談も意味も何もないんだけれども、でもね、彼女は、私、すごい仲いい友達なので、わかるんですけれども、やりすぎなんですよ。いろんなことを。あなたはいろんなことをしすぎだ。何かを減らしましょう。でも、彼女にとってみれば、すべてが必要なことで、もちろん仕事は必要だし、で、仕事以外のこともすごい大事なこといろいろあるだろうし、もう何かを減らすっても何も削りようがないみたいな感じなんだけれども、父がね、一番こう心配なのは、体を大事にしましょうっていうことですよ。時間が足りないのは、まあ、時間を大事にするのも一つなんだけれども、あなたは体を大事にしましょう。もう、女子なんですから。なんか、体にね、無理してね、すごい頑張っちゃうんですよ、彼女は。すごく。それはもう昔からそうなんですけれども、少しでも、時間があれば、まあ、ないっていう相談だったんだ。もうなんかダメだ、これ。もう、少しでも時間があれば体をケアしてください。もうその時間がないっていう相談なんですよね。困った。これは困ったぞ。日々時間が足りない。でも本当に、なんだろうな、例えばテレビ消すとかね、なんかこう、時間を、まあ、24時間って与えられたのは一緒だから、あとはなんか、いろんな情報をカットするとか、なんか、テレビを消して、その時間を脳を休めさせるとか、で、彼女って結構本とかすごい読む人なんですよ。で、なんだろう。まあ、読書はすごい私も好きだし、でも多分ね、頭の中がなんかいろんな情報でごっちゃになってるところもあるんじゃないかな、みたいな感じがして。で、情報たくさん取り入れるのはすごい必要だと思うし、それは本当にとても私は彼女を理解してるつもりではいるんだけれども、なんかその自分に必要ない情報とかも多分なんか結構入ってきてるんじゃないのかなと思って、なんかもう彼女のことを私はよく知ってるっていう前提からいくと、もう自分に必要ないものを本当に見極めること、なんか本当になんか面白くもなんともない本当に一般的な回答になってしまうんだけど、まあ結局そういうことになるのかな、最終的には。自分で必要のない情報だったり、そういうのを本当に早く見極めましょう。同じ悩み、私もなんかあるっちゃあるんだけどね。でも結構いろんな人って今の現代社会の中で過ごしてる人って、まあある程度共通してる悩みなの、悩みっていうか共通してることなのかなって思いますね。でも、このポッドキャストは、その必要な情報の中に入れてくださいね。でも本当にね、なんか体を大事にしてほしい。本当に。時間もそうだけど、時間も大事だけど、体を大事にしてほしいな。もう、締めくくりとしてはね。終了。今日の、聞いてよ、ツッチーは、日々、時間が足りません。というお悩みをお持ちの、ラジオネーム挑戦しすぎ病さんからでした。ライブコーナーです。今回のライブコーナーは新曲29日の月という曲をお届けさせていただきたいと思います。なんか私結構月にまつわる歌詞を書くことがなぜか多くって、でちょうどこの間の3月20日っていうのが新月の日だったんですよ。で月齢ってあるらしくって、 で、なんかあのね、いろいろ調べたらなんかあの書いてるものにもよって若干違うんだけど、新月があの、まあ、ゼロ日になるのかな、新しい月だから。で、その新月になる一つ前の月が29日の、まあ、月齢29日なんですって。で、最初は曲のタイトルを月齢29日っていうタイトルにしてたんだけれども、なんか歌うときに月齢29日っていうその言葉があんまりこう、なんかこうメロディーに乗せに、月齢みたいな、なんか、月齢みたいな、なんかちょっと、耳にいたなんかすると、歌にするとちょっとなんか合わないかなと思って、それで月齢から普通の29日の月っていう、もうちょっと平坦な言い方に変えたんですけれども。で、その、新月っていうのが、その願い事が叶いやすい時期って言われてるじゃないですか。その日に願い事をすると届きやすいっていう風な。で、あの、その一つとか一日前の日、なんかちょうど物事をクリアにする日っていうか、最後のその、明日を待つんだっていう、そのなんかね、新しい日に変わる、移り変わる、ほんと手前の日っていうところにスポットを当てて書いた曲です。で、これあの、ヤマハのシンセサイザーで MX49 っていうものを使って、その中に入っているあの、なんだろう、こう、コードを自分が弾くと、それに合わせてこう、リズムをこう、つけてくれるっていう機能があるので、それを使って、まあちょっとこう、雰囲気に合いそうだなっていうリズムトラックを使って歌ってみたいと思います。聴いてください。3月のちょうど月齢29日の日に書き上がった曲、29日の月。
全てが透き通る日の前に空が明るく見える。消えゆくわずかな窓の影、ああ歪んだレンズに映る、ああ形を変えてゆく月を数え、空に願う夜を待つ、ゼロに戻る時を待つ、waiting for the new moon、 空が消える夜を待つ、生まれ変わる時を待つ、29日の月。全てが無限な日の前に次の始まりに続く、過ぎゆくかすかな弓の影、月に願う夜を待つ、ゼロに戻る夢を待つ、 waiting for the new moon、 月が消える夜を待つ、生まれ変わる夢を待つ、29日の月。ああくすんだレンズに映る、ああ太陽と重なる見えない光、月に願う朝を待つ、ゼロに戻る夢を待つ、 waiting for the new moon、 月が消える朝を待つ、生 生まれ変わり夢を待つ。29日の月。
29日の月でした。これ今ヤマハのシンセサイザーを使って、でちょっとトラックがね、結構あのコードをこういう風になんか鳴らすと勝手にこうリズムが始まるっていうのを使いつつも、ボーカルはエフェクターを使ってボイスライブタッチ2っていう、前もこれで紹介したんですけれども、フットスイッチをこうポンって入れるとあーってなんかコーラスがハモリが入ったりするのを使って、1回でちょっと録音したんですけれども、これ結構やっぱり何回も撮り直しました。これ暴露してしまうとやっぱりこれなんか途中で間違っちゃうので、これがなんかライブの時とかも本当にこういうことを実際ねしなきゃいけないので、本当練習しなきゃしなきゃっていつも思って、で本来レコーディングとかだったら本当細かいパートを細切れに録音したのをこうフランケンシュタインみたいに継ぎはぎしてやるっていうのがね、ある意味邪道ではあるんだけども、結構レコーディングの現場でそうじゃないですか。でもなんかそのポッドキャストは本当になんかこうライブの臨場感を出したいなと思って、なるべく一回で撮るように、一回でというか何回も撮ったんだけれども、曲の最初から最後までは一回で全部通して録音しようっていうねのをやってお届けしましたということで、本当に聞いていただいてありがとうございます。29日の月、これ本当に3月の20日に初めてライブで披露して、ちょっと19日の日にできた曲でしたね。本当、ちょうど10日経ったのかな、10日11日、ほやほやということで、ライブコーナー今日は新曲の29日の月をお届けしました。ボーカルワンポイントレッスンコーナーです。これ前回の11回目の時は、ゲストのお話をずっとしていたのでお休みしたんですけれども、なので結構久しぶりですね。これ10回目のボーカルレッスンコーナーでやった内容っていうのが、ちょっとこんな変な声を出してみようっていう、ヒンギンギンギンギンギンっていう、なんかこうなんかこんにちは、なんかこうニャンニャンニャン、すごく前に音をため、なんかこうああああああああ、なんかいやらしい音、この練習をしたんですけれども、これはまあ何のための練習かっていうのが、その前々回お話ししてたように、なんかその前に声をこう集めましょうっていうレッスンでした。でこれ結構ね、有名ないろんなところで練習する方法でもあるんですけれども、これプラス今日はまた新しいエクササイズで、にーんって当てたのと同時に今度は、あーに持っていく練習、このにんにんにんにんにんって、うーん、このうーんっていう音を出してるときに、うーん、あーひんにんにんだったのが今度はんーあうーん、あーすごくこうポッドキャストって音だけなので、顔見てないとちょっと微妙なところもあるんだけど、何やってるかっていうと、この奥、口の奥でこう、うんうんうん、一回空 空気が口から出るのを遮った状態でうーんを言いつつも、そっから徐々にこううーんあー喉の奥を開いていってあに持ってくっていうとこなんですけど、これで鼻に響かせて集めた音をそのままうーんあー前に響く音をつくエクササイズ、なんかこの声だけ聞いてると何事かみたいな感じもするんですけれども、ちょっと一緒にやってみますか。いきます。なんか、んが、んが、あーで伸ばすのやってみますね。せーの。んがー。せーの。んがー。これついてきてますか？なんかこのポッドキャストを聞きながら、私には関係ないって言ってる方ももしかしていらっしゃるかもしれないんですけれども、私一人にやらせないでくださいね。みんなも一緒にやってみましょう。もう一回行きます。せーの。んー、あー。んー、あー。この練習って結構、すごく音を前に前に集めて、声をはっきり出す。すごくいいエクササイズなので、あから例えば他の母音に結びつけたりとか、こんな感じでんーあーいうえーおー、今本当に前にはっきり音を集めて響くポイントをちょっと自分なりにこう探ってみると、次に歌ってみた時に声が結構変わっているかもしれません。で、歌うときとかって別にその必ず全部前に響かせなきゃいけないとかしたら、決してそうではないし、なんかちょっと後ろに響かせるときもあるし、なんかその歌い方によってそれぞれでなんか絶対一つとは限らないので、ほんといろんな、なんだろうな、ほら、私も自分で家で例えば歌を練習するときとか、なんか、これ自分本当大丈夫みたいなぐらい変な声出してみたりとか、なんかいろんな声を試してみたり、あと人の声を真似してみたりとかすると、なんかモノマネしてみると結構ね、あ、自分こういう声も出るんだみたいな、普段自分が話さない言語をちょっと練習してみたりとか、そういうこともあえてこうやったりするのがすごい練習になるなって思いますね。なんか自分も気をつけてそういう風に慣れない言葉とかを、まあ、なかなか機会がないけどね、なんか NHK の例えば教育番組とかでいろんな言語のこう番組を見たりするのもね、ちょっと自分の中の一つの趣味でもあるんだけれども、そこで本当に聞こえたままを真似してみることとかすると、結構その口の中の、まあ、筋肉だったりとかね、舌の動かし方とかでかなりそれが歌のテクニックにもつながっていくところだなっていうのはすごく実感するので、ぜひ一緒に頑張っていきましょう。ということで今日も土のどこでもライブをお聞きいただきましてありがとうございます。前回ちょっとお休みしてしまったんですけれども、なるべく本当に週に一度の更新を心がけていきたいと思いますので、これからもよろしくお願いします。それで新コーナー、まあ、悩みをたくさん聞いてやろうじゃないかっていうよりも、なんか人の悩みをいちいちこう聞き出して無理やり探り出すっていう、ある意味そういうコーナー、聞いてよツッチ。こちらも皆さんのなんか聞いてほしいこと、もうどんなことでも、悩みとかでもそんな大げさなものでないことでも募集しておりますので、ぜひウェブサイトの方からメッセージを送っていただけたらとっても嬉しいです。またこのポッドキャストを聞いていただいた感想だったりとか、取り上げてほしいテーマ、もしくはもうなんかもうちょっとちゃんとしたのを喋ったらみたいな、そういうふうなお叱りのメッセージでも何でも待っておりますので、ぜひぜひ送っていただけたら嬉しいです。それでは次回またお会いしましょう。それまで良い一週間をお過ごしください。 Have a good week。 じゃあね、土でした。バイバイ。